天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年4月14日タックポッドキャスト第76回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おお、かわいいですね今日。
本当？
はい、
毎週これでいいかしら。
まあ大体ね、
大体
今日のあの、はい、私の指示事項を読んでください。
リスナーさんへのハート感をお願いします。
はい、今のがリスナーさんへのハート感っていうことでいいんですよね。
うん、鼻つまんでみた。なんかキャピキャピが足りないとか言うから鼻つまんだらいいかなと。
もっとキャピって言うてもらっていいですか。
意味がわからない。
キャピキャピで。
ダイトさん、なんか悪いもん食べた今日しつこいから、なんかこうくどいもんでも食べたのかなと思って
リスナーの皆さん聞きましたか。今しつこい、くどい、こんな嬉しい褒め言葉ありません。
褒めてない。全く褒めてません。
褒めてないんですか。
褒めてない。
あ、でもね、やっぱり男っていうのはしつこい、くどいぐらいの挑戦が必要だと思うんです。
タイトさんが自分をこう正当化したりポジティブに持っていくための言葉というふうにしか私は思っていません。
そういうふうな言い方ないと思うんですけどね。私が言いたいのはね、
うん、
イーロン・マスクさんですよ。
グリグリ来ましたね。はい、どうぞ。
イーロン・マスクさん、男のもうこうやるって決めたっていう事業をずっとやってきてですね、大成功を収めてるわけじゃないですか。
はあ、
あれぐらいやっぱりこだわってね、しつこくやるっていうことが大事だと思いますけど、クイファーさんどう思われますか。
まあ、なんだろう、成功するっていうのは、
うん、
まあ、いろんな言い方があるんですけど、
うん、
一番、まあ、なんか適当ではないけれども、まあ、一番間違いのない言い方をすれば、
うんうん、
成功するまで続けたから成功したっていう言い方。
うん、いいこと言います、ね、
それまあ、私はあんまり褒めてはいないんだけど、まあ、それは当然だよねっていう、まあ、1回で成功しても成功だけど、何遍やってもうまくいかなくても最後に成功したら、まあ、それはまあ結局は成功って言われるわけなので、
うん、
ね、成功するまで続けたっていう、まあ、お金がないとできないですけどね。
うん、ジャンケンと一緒ですよね。勝つまでずっとやるっていうのと一緒でしょ。
うん、そうそう、何も変わらないね。
はい、私もクイファーさんに対する挑戦はだからそういうことですよ。
何の話。
いや、いつかその手握るぐらいならいいよって言ってくれるかなと思ってですね。
ない、ないです。イーロン・マスクが火星に行ってもないです。
それ現実にありそうですもんね。
火星にはなんか行けそうな雰囲気出てきたでしょ。
そうそう、出てきましたもんね。はい、
出てきましたけれどもないですよっていう。
まあ、今そのイーロン・マスクさんね、ファルコン9、はい、スペース X で打ち上げてますけど、
うん、
前回75回で取り上げたじゃないですか、あの ISS に補給したやつね、持って帰ってきました、それを静止衛星打ち上げましたっていう話ですけど、
うん、
なんとこれは、どこやったかな、テイククランチからの記事で引用しますと、再利用したら打ち上げコストで半額だそうです。
以下でしょ。
半額、そう、半額以下。
だから半額にも満たない金額ってことですよね。
まあ、そうですね、うん、すごいですよね。
まあ、だから均等で割るっていうのか、もう本当にこう、うんうん、なんていうか、イニシャルコストが本当にそれだけなのかも怪しくなってくる値段ですよね、むしろね。
本当ですよね。まあ、でもこの記事によると、いわゆる打ち上げのコストが下がったというのも、今までずっと開発費とかかかってるんで、まあ、打ち上げ代を安くする気はないですよっていうことが、
うん、
まあ、スペース X の公式の見解のようなんですね。うん、まあ、それはそうですよね。それはそうですよね。
まあ、だから、
はい、
結局高い値段で、
うん、
安くコストカットしたとしても、
うんうん、
コストカットできた分はうちの利益ですからねみたいな感じに聞こえちゃうんですけどね、これね。
まあ、それよりも、まあ、それよりもやっぱり設備投資だとかそのした分をまあ回収するっていうことだし、まあ、株主にも払わなあかんしね。
うん、そうね。なんかあまり値段のこと言わない方がいいですよね。こう計算したらなんかえらいことになってね。
まあ、そうなりますね。
うん、
でもやっぱりロケットの打ち上げコストは安ければ安い方がいいということで、
うん、
例のあのうちのオーラから打ち上げ失敗した電柱ロケットあるじゃないですか。
はい、
あれもなんかやり直すっていう話が出てるらしいですよ。
ああ、そうなんですね。なんかもう失敗するのも実験だっていう風でしたけどね。だからもう
けど、
うん、
やっぱりもう一回やってみようかって話が出てるらしいですよ。
やっぱり成功するまでやればいいんですよ。
お、 久保さん、じゃあそれは私に対するあれですか、まあ、言ったら
それはない。あれは違います。
私に対する応援でしょ。
全然大東さんに応援するところは何一つないです。何一つないですってことはないけど、
それ言い過ぎじゃない。
だってなんかちょっとでも応援とか言うと勝手なポジティブシンキングになることはもう 目に見えているので。
そういうのそういう意味では何事にもポジティブでしょ。
褒めないよ。そうですね、いいことですねとは
言わないでいいですけど。
言わないです。
何事にもポジティブでしょ、
はい、
素晴らしいと思いませんか。
素晴らしいとは思いません。
ああ、そうです、
はい、
負けないですよ。
私も負けないですよ。ああ、今ちょっと乗ってくるかなと思ったでしょ。
いえ、もっと、もっとしつこいとか褒めてもらいたいんですよ。
しつこいは褒めてないんですけどね。
しつこいっていうのは褒め言葉でしょ。だってエジプトの天使と一緒でしょ。
まああれと状況違いますしね。もう時代もね、もう何十世紀も来てますからね。
しつこさが兵隊にはですね、絶対負けないっていうその気持ち、はい、私もこの世の中でこの荒波に揉まれて戦う、はい、兵士ですから、もう負けないぞっていう気持ちで、はい、久保さんに手を募られても手をはたかれても負けない、
うん、それね、何の話から来てるかっていうとですね、はい、ハエの話って言われても多分わからないと思うんですよね、皆さん ね。ちょっと軽く説明しますと、はい、古代エジプトで軍人がファラオから勲章をもらうんですよ。まあ首飾りなんですけど、ね、そのモチーフがね、うん、そうそう、功績を称えてハエのネックレスをプレゼントするというか、まあ授けるっていうのがあるんですね、うん、なぜハエかっていうところで、もうはたかれてもはたかれても、まあ、払われてもこう食らいついていくハエのような、そのまあなんで屈強な精神というのがこう褒められるという風で、ね、はい、というあの話だったんです、はい、今の、はい、それから来たんですね。
その通りです、う
ん、
ですから私は久保さんに手をつねられても、はい、叩かれても負けません、
はいはい、ちょっと負けた方がいいですよ。
先週の75回でもう皆さんが注目した久保さんの発言聞きました。
聞かない。
あ、そうですか。
何でしたっけ。
触らないでらしいです。もうインタビューの途中で唐突に出たんで、みんなめっちゃ驚いたらしいです。
いや、あれずっと触ってましたもんね。
ちょっとすいません、あの今ウスキーが鼻に入りました。
そうい
う誤解を生む言い方は、
うん、
やめ
てもらって。いや、
ずっと
マックで音楽クラブの方々、一緒に二次会にいらっしゃった方、はい、皆さんに聞いていただいて結構です。目撃者たくさんいらっしゃるんで。
ずっと触ろうとしてたっていうのが正しくないですか。
違う、触ってました。
手を握ろうとしただけですよ。
手を握ろうとしただけ。そんなことぐらいで何言ってんだみたいな感じ。
違う、手を握ろうとしたけど結局握らせてもらえなくて、こう触れることしかできなくて、はたかれるわつねられるわ大変だったっていうことですよね。
はい、まあ、でもどっかにどこぞには触ってましたもんね。
あ、そういう意味ではそういうことか。触れていたか触れていなかったで言えば触れていたっていうことですね。
そうそうそう、そういうこと。
なんか納得できへんな。
全然納得。
で、私の目的達成してないんですよ。
いや、もう随分達成されてると思うんですよ。まず触らないでと罵られたみたいなところが嬉しかったみたいなのありませんでしたっけ。
もっとこう、もっと厳しい言い方してもらいたかったんですけど。
わかんないですけど、これ、イーロン・マスクの話いいんですか。
ああ、そうね、イーロン・マスクさんね。
はい。この、なんか、回収ってほら1段目のロケットを回収するっていうのはもうあったじゃないですか、うんうん、
はい、
これでフェアリングっていう、まあ、一番その送り届ける荷物本体ですよね、うんうん、それをフェアリングが、まあ、その送り届ける荷物をカバーしてる部分があるんですけれども、それもなんか外れたら回収するっていう話があるじゃないですか、
はい、
でそれにも回収するのも普通にバシャンって落っこちたのを回収するんじゃなくって、うん、こうなんかエンジンがついてるっていうイメージなんですかね。
1段ロケットは一番下じゃないですか。
うん、
フェアリングが一番先っぽでしょ、
うん、
だから先っぽと根元が再生できるということはかなり、まあ、コスト的には有利になるでしょうね。
まあでもなんていうの、まあ、なんかそのもうどの部分でも回収して使い回そうみたいな、うん、感じに
そんな気がします
ね、取れちゃうんですよ。1段目が燃焼終了で外れる、で次がフェアリングが外れる、多分そういう順番じゃないかなと思って、外れていくのは1段目ロケット、フェアリング、2段目のロケットっていうイメージだから、うんうん、だからもうこれがうまくいけば次はやっぱり2段目も回収みたいなのになるんですかね。
うーん、2段目はでもほらもうちょっとほら、うん、高いところから入っていくから、
うんうん、
だから、
うん、
あの成層圏大気圏のところを通るから、うん、ちょっと痛むとは思うんですよね、うん、だいぶね、宇宙のに燃やす時もあるじゃないですか、うん、2段目をですね、
はい、まあ、外に出て燃やすこともありますよね。
まあ難しい しちゃ難しいんでしょうね。
うん、いやでもなんかフェアリングまでっていう気がしなくもないですよね。私もしますね。はい、
まあ、そういうわけでこの、ね、イーロン・マスクさんのベース X のファルコン9はね、あくまでもしつこく挑戦し続けるということで、まあ、私ダイドの見本となっているこのプロジェクトなんですね。
はい、
はい、でしかもコストが、打ち上げのコストが下がってもですよ、
はい、
今までこんなん金かかっとったんやから、そんなんそう簡単に下げる気ないでっていうね、その精神も私に似たような感じがするんでですね、
はい、あのソロバンが上手なところっていう、
そうですね、
はい、はい、
そういうわけでこのスペース X のファルコン9ですね、まだ何度もこの番組では注目したいと言ってますけど、さらに注目していきたいなと思ってます。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年4月8日10時38分にリツイートした記事です。 NTT の固定電話 IP 網移行で全国一律3分 8.5 円に、2024年初頭よりメタル IP 電話、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
これ ISN がなくなるときにメタル IP 電話でまあ保有するって言ったじゃないですか。
ね、73回ですかね、の時に、はい、うん、あの2個紹介しましたね、はいはい、
あの時言った PSTN がなくなるにあたってですね、 IP 網電話になったら全国地質料金になるよっていう話です。
うん、
これ参考までに今のお電話の話しておくと、10円で、
うん、
昼間は3分間、深夜は4分間、同じ市外局番っていうんですかね、例えば久保さんとか名古屋やったら何ぼ
052
うちら大阪やったら06なんですけど、の間やったら喋れるらしいですよね。
うん、
で隣接ってその隣ですわ、その隣の市ね、
うん、
堺とか西宮とか、
はい、お、豊中とかは06なんですか。
豊中06です。
ほう
ほう、はい、尼崎でも兵庫県の学校06なんですよ。
おお、06広いんですね。
もう広いんですよ。なんかね、要はその06広くしてもらいたいっていう申し入れがあったらしいですよ。
あ、そう、あるんですよ。05にも名古屋市だけじゃないんですよ、
うん、
あの日清とかもうちょっと、東海市って言って名古屋の南隣とかね、うんうん、の一部もね、うん、とかいうのも05になったりとかするんですけどね、
はい、でまあその隣の連接やと、
うん、
90分で20円、
うんうん、
で20キロ超えて60キロやと60秒で30円で、またさらに60キロ超えたら45秒で40円らしいです。
だから、まあ、だから結構なんか夜電話するっていうのがね、昔はありましたよ ね, ね, ね、
あったあった、うん、で PSTN だとどうしても遠ければ遠いほど使うインフラの量が多いんですよね、
うん、
端末交換機とか、ね、うんうん、中継交換機とかいろいろあるけど、
う
ん、その
今唐突に出ましたけど PSTN っていうのは今のシステムで、
はい、
まあ公衆交換電話網って言われる、ね、
パブリックスイッチドテレフォンネットワークです。
うん、そのまんまです。
発音抜群でしょ。
うん、カタカナにしか聞こえなかったけど、まあ大丈夫です、
はい、カタカナ
意味は通じました。
はい、PSTN だとそうなってしまうってですね、
はい、
だから私らもその電話って遠ければ高いっていうのは当たり前に思ってたけど、
うん、
IP 化されるとこルーターの通信になりますから、
うん、
まあ、パケットで分けられて届くから、うん、どこのルート通ってるか分からんわけじゃないですか。
うん、
だからまあその距離一覧関係ねえよっていう形になってますね、うん、
はい、
なのでなんと3分で 8.5 になるそうです。
もっとこれ早くしてほしかったですよね。
私もそう思いますね。実際問題今も、
うん、
昔に比べると、
うん、
拠点間はだいぶなんですか、伝送方式が変わってるんで、
うん、
あまり距離に関係ないんですよね、拠点間はね、
うん
うんうん、まあ、ちょっと詳しい話すると長くなるんでやめときますけど、そういう意味ではこれ NTT 儲けすぎじゃないかって言われてたやつをやっと正常な価格に戻すっていうイメージなんですよね、
うん、でこれで 来月から始まりますとか来年から始まりますの話じゃなくて、うん、2022年頃よりですからね。
そうですね、だいぶ先ですからね。
まず先なんですよね。
で前回の PSTN のなくなるって取られた時にはよく分からなかったんですけど、今回の記事で見たら宅内に関しては何も取り替えてもらう必要がありませんと、要はうちにある装置に関しては、うん、何も取り替えてもらう必要はありませんと、うん、電話局ですね、 NTT の営業所って今言うかもしれないですけど、 あそこにある機材以降が IP になるだけですということです。
はい、
まあ、これはユーザーに対して優しいやり方ですよね。
うん、まあ、でもほとんどの人が今、うん、あの光電話とか違うサービスをもうすでに使ってると思うんですよね。でもあのインターネットしないとか、うん、ネットしてもそのちょっと何ていうか携帯でメールするっていう、しかもガラケーでね、うん、するとかっていうぐらいの年代の方ってまだいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、やっぱり電話は電話っていう風で052だとか06の電話っていうのが当たり前っていう世代はあるんですよ。ですのでうちもそのまま、だから IP 電話にした時に050の番号とかね、まあそれ以外の番号080とかは今あるのかなっていう風で変えることができたじゃないですか。だから電話番号を引き継がずにも行けたけれども、うんうんうん、あえて電話番号は変えずにいたというのは、その説明をそのなんていうかな、理解できない世代がいて、うん、どうして電話番号が変わるんだみたいなことをね、
うーん
っていうのがもう覚えられないっていう、
あ、それはあるかもしれないですね。
なので、まあ、昔ながらのもうね何十年って親しんできた自分家の番号っていうのをそのまま引き継ぐことにしたっていう、
うん、
そういうことです、うん、まあ、どっちにしてももう電話自体もいらなくなると思うんですよね。
まあ確かにね、
電話番号、固定電話、電話番号自体も、
うん、確かにそう、
うん、
今もう LINE で通話、
うん、
ばっかりですもんね、
うん、そうね、まあ、いろんな方法、まあ、要するにその固定電話ではなく SNS で個人に電話してくるんですよ。どうしてもなんかその052の番号っていうのは個人の電話番号ではなくて、そのうちの電話っていうイメージなので、
うん、そうイメージですもんね。
そう、うん、まあ、私も一人暮らしで一人で052の番号持ってたこともありますけど、それは休止したんですよ。だってうちに2台もいらない、うんうん、
いらないからですね。
そう、
うん、まあでも今もね、クヤさんにこうやってこう連絡取るのもスカイプでやるし、うん、時々あの 短時間の打ち合わせはほらFacebook メッセンジャーの、ね、はい、ボイスチャットでもやるから、そういう意味では絶対クヤさんが出るんで安心ですよね、は
い、たまに違う人出たりとかして
たまにしてますけどね、クヤさんがね、
はい、私はたまに違う人出たりとか、
はい、この NTT の固定電話ですね、 IP モに移設するということで、うん、やっと均一料金になりました。本来はこの音声通話ですね、もっと早く均一にしておけばですね、こんなに他のインフラに加えることがなかったのなっていうのが正直な感想ですんでね、まあ、この IP モに移行してどれぐらい顧客が残るかっていうのは分かりませんけれども、 NTT 東西頑張ってもらいたいもんです。
はい、
2017年4月8日10時22分にリツイートした記事です。スカイプのリアルタイム翻訳が日本語対応、 SF の世界に一歩近づいた IT メディアからの記事です。
うん、
これはあのいわゆる万能翻訳機っていうのがいよいよ実用化されましたよと。マイクロソフトトランスレーターというものが、まあ、マイクロソフトにスカイプも買われてますからね、
うん、
なんとスカイプの1対1の通話でリアルタイムでですね、英語とかを翻訳することができるようになるそうです。
うん、誤訳が多そうな気がしてます。
まあまあそれはね、最初はね、最初はキュッと思い出したのは、うん、あのミノルタがアルファ7000出したじゃないですか、
はい、
あの時にプロのカメラマンの仕事を奪うかどうかって話になったでしょ、
うん、
まあ、自動的にフォーカスを合わせるわですよ、露出は決めるわっていうことやったからですね、
うん、
だけど今は別に全然それ置き換わってないじゃないですか、
うん、
結局やっぱりその意図した写真を撮るのにはそういう自動的なもんでは無理だっていうことですよね、
うん、
それと一緒でちゃんと意図したその文章になるかならないかというのはやっぱりこの AI とか自動的な翻訳では難しいのが現実だと思いますね、私は。
あのフランス語から英語とか、まあ、その逆とかっていうのは、うんうんうん、単語自体が変わっただけで語の順番が一緒っていうわけではないんですね。フランス語から英語とか、うん、英語からフランス語にしても、
はい、
まあ、例えば形容詞の位置が違ったりとかするの、うん、でも日本語ってもっとなんかニュアンスで違ったりするし、言い方が一通りじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、で主語がなくてもこうかなり話が理解できちゃうので、
うんうん、
私たちの喋り言葉でいくとかなりその主語を飛ばしてっていうことがあるので、それをその組んだ状態で本当に翻訳できるかっていうと、今ある Google の翻訳なんかでもまるっきり使えないとは言わないですけれども、うんうん、やっぱり文法を正しくしたものでないと難しいので、ちょっと違うなニュアンスがって思ったら自分の日本語を組み替えてもう一回その トランスレートさせたりとかっていうことしてみるんですけどね。
うーん、
なのでそれをね、このリアルタイムでやり取りしてる中でっていうのはなかなかできないですよね。だから、うん、ニュアンス違う風に伝わらないかな、ちょっと心配だなっていう風にちょっと思いますね。
やっぱり最初のうちは難しいんでしょうね。でもまあ、その全てはこのここの記事にもあるんですけれども、新しい手法のこの翻訳、機械翻訳は文脈まあ内容で判断するということで、長い文章を打てば打つほど、まあテキストであればね、うまく翻訳することができるっていうことなんですね。
あの、結構関西のイントネーションって標準語とはちょっと違うところがあるので。
いや、そんなことないです。私が喋ってるのが標準語ですから。
ということで、はい、とっても大変だなっていうのが、このなんだろう、同じ日本人ですら、機械翻訳でない私ですら、ちょっとなんかこうニュアンスではないですけども、今のこうイントネーションを捉えるだけでも難しかったのに、
まあね、
これ本当にできるのかなっていう、綺麗な標準語を喋る、それを翻訳するっていう風に、まずその流れですよね。
うん、まあ、だから関西の言葉をね、ちゃんと標準語に翻訳したりとかっていうのもできるようになるかもしれないですね。
あ、昔、
うん、
どこかのサイトで流行りませんでした、日本語なんかね、あの標準語でというか自分の書き言葉を、
うん、
あのなんかどこかに入れて実行ボタンを押すと、
はい、
関西弁になって出てくるっていうのが10年ぐらい前に、なんかそういうウェブサイトが流行って、だからミクシーかなんかでみんなが一生懸命載せてたイメージがあったんですけどね。今ちょっとちらっとそれを思い出しました。
でも久保さんはいつもなんか私の言葉をちょっとバカにしたような感じで真似しますよね。
違う、で大道さんらしい特徴をつかんだあの言い方モノマネ、
ちょっとモノマネしてください。じゃあ、
うん、だって私巻き舌できないもん大道さんのモノマネっていうとまず巻き舌が思い出されるんですけど、
そういう言い方はないんじゃないですか
、
ね、私はその巻き舌なんかで喋ったことないですよ。
あ、そうですか。
おのれ何しとんねんっていうぐらいですよ。
それ巻いてません？
巻いてないです、全然普通に。
あ、全然巻いてないんですか。はい、あ、そうですか。
はい。言ってみて、はい、おのれ何しとんねんって言ってください。
え、なんでそんな私がその言葉使わなきゃいけないの？
モノマネやからいいでしょ。
全然モノマネにならないもん、なんか言った途端に怖いとか言われるのなんかちょっと目に見えてるんで。
絶対言いません。怖いとか言いません。約束します。
え、おのれ何しとんねん。
かわいい。
そう、問題じゃないですよ。なんでこれ、何これ、何の翻訳にもなってないですよね。
ちょっと可愛い。今週これ切ってね、
あの、なんか切るんかい。
え、切って売ろうと思って。
切って売る。
今切るんかいってめっちゃ怖かったですよ。今の。
今大道さんが乗り移りました今、
はい。ちょっとこれをなんかこう、何コメントくれた方にここだけね切って送ろうかなと思って。
え、何これ、いつから大道さんの商売になっちゃったの？
ちょっと待って、コメントくれた方にお礼として送るんやから、うん、商売ではないでしょ。
彼とは言ってません。なんか聞いて売ろうみたいなことをおっしゃってましたね、さっきね。販売しようみたいなこと。
それはまあ言葉のあやです。
あ、そうですか。うん。
うん、売れるな、これ。いけるな。
うん。
クヨさんの感想が可愛いですね。
そうですか。
まあ、クヨさんのさっきの言葉が一番怖かったですけどね。ちょっと惜しくちびとなりました。
うん、そう来るかなと思ってました。あ、そういう使われ方だろうな、どうせと思ってました。
いや、違うんですよ。己何しとんねんの後の話ですよ。クヨさんが怖いって話は。
いやいやいや。だって台本に書いてある。
よたれ出ました。すいません。そうですね。台本に書いてありますもんね。
うん、ね、書いてあるもんね。
全て台本ですから、クヨさんは。
はい。違うな。なんか違うけど。
つまり、これから台本に書いたことは喋るっていうことですよね。
うん、全然。趣旨は伝達しますから大丈夫です。
己何言うとんねん。
ああ、全然本題いかないですけど大丈夫ですかね。
本題ですよ、これがほぼ。つまりこういうふうに日本語の場合は、例えば久保さんが言うように何言ってんの大道さんって言うじゃないですか、
うん、
それが私やったら、ね、久保さん何言うとんねんと言いますけど、己何言うとんねんって言うわけじゃないですか、
うん、
それが文脈で判断できるかどうかってことですよね、
うん、
何言ってんのよっていうのかで、己何言うとんねんっていうのかはニュアンスというか言葉は一緒でしょ、中身の意味としては、
うんうん、
それがこの機械翻訳で本当にできるのかが心配だなっていうことを、
うん、
さっき久保さんはおっしゃったってことですかね。
いえ、うん、まずそのような言葉を、
はい、
あの こういうマイクロソフトトランスレーターで使うということはあまり想定されていないと思います。もうあくまでやっぱり初めの取っかかりとしてはビジネスで、もっとその有効的なコミュニケーションを構築するためのものなので、なんかいきなりそんなスラングみたいなところまでこう踏み込むのかなっていう気はしなくもないですけどね。まあ、
そうですね。さらに言うと、こういう翻訳の時はちゃんと主語述語をしっかりと言うたり書いたりするようにするじゃないですか、うん、きれいに翻訳してもらうためにですね、はい、
うん、
そういうのをしっかり丁寧にやれば、うん、そのさっき久保さんが言った危惧しておったそのあれですよね、誤翻訳が多いんじゃないっていうところも回避できる可能性はありますよね、うん、
はい。
でもとにかくこれが喋ってるとかいうのをリアルタイムでするということはかなりの技術の進歩だなとは思いますよね。
はい、
うん、まあ、ドラえもんで言ったら翻訳こんにゃくみたいなもんで、そういうの素晴らしいですね。
うん、そうですね、
はい。OS がないんで使えるかは分かりませんけれども、スカイプトランスレーターというのとマイクロソフトトランスレーターというのが、無料で使えるようになっているということが記事に書いています、まあ、こういうのが普及してきてですね、外国の方と、まあ、例えば会議するにあたってもですね、日本人の喋る日本語と意思の疎通ができるようになればですね、本当にこれこそまさに、我々が憧れていたね、未来のこの SF の世界だなと思います。
はい。
2017年4月8日16時21分にリツイートした記事です。 Facebook にリベンジポルノを防ぐ新機能、メッセンジャー、インスタグラムでの拡散も防止、エンガジェットジャパンの記事です。
はい。
これは、まあ、いわゆるリベンジポルノと言われるやつですね。どんなものかというと、まあ、リベンジポルノ知らない人はいないと思いますけど、まあ、元配偶者や交際相手がその別れた報復としてですね、性的な画像などをインターネットに流したりすることを、まあ、リベンジポルノと言うんですけれども、
うん、
これに関して、まあ、Facebook が皆さんを守るというか、まあ、その被害者を守る機能を追加したということなんです、
うん
うん、これもでも久保さんどうですか、私女性にとってね、やっぱこれはやっぱりすごく怖いことでしょ、
うん、もうなんかそのそういう性的な画像だけじゃなくて、うん、もう写真撮られること自体怖いもん。
ちょっと今グラスを持つ手が揺れるんですけど
ねえ、はい、なんかはい、でなんかの表紙にこう、うん、意図しない写真がドーンって出たりするっていうことでしょ。
まあそういうことですね。
うーん、
私も久保さんあれですよ、久保さんが勝手にこの番組降りたら、
勝手に降りたら、はい、
黙って降りたら、はい、報復としてばらまきますよ。
じゃあ黙らないで降りたらいいわけね。
そうっすね、
一言言えば OK ってことね。
まあ、そのやめますってやめていけば、
はいはいはい、
えちょっと待て待て待て待て待て待てよ待てよ待てよ待てよ待てよ待てよ、まだ70、今日は6回ですから、
はい、
あの約束の100回までも行ってないでしょ、う
ん、あと25回ぐらい、あと24回ぐらいありますね。
100回までは何があってもやるっていうことでいいんですよね。
何があってもっていうのは、
私はそう気持ちよ、100回までは何があってもやるって言って一緒に頑張っていくって、
あの何があってもっていう何々もよりますよね。
ああ、例えばあれね、もう北朝鮮からミサイル飛んできて、もう日本がそんな状態ではないというような状態であれば、それは無理だっていうことが言ってるわけですよね。
なんか笑い事ではないけれども、まあ、そういうことも含めてね、まあ、なんか普段写真撮られてるっていうだけでも、なんかもうちょっとどういうことなんですかねっていう、怖いですよね。
私はでもやっぱり久保さんと一緒におったら、一緒に写真撮りたいなとは思いますけど、それぐらいはいいでしょ。
まあ、だからなんていうのかな、こう、うん、SNS にわざわざ写真上げてない人を、うんうんうん、わざわざ写真上げたがる人とか、
あ、わかるわかるわかるわかる、
うん、わざわざこうだから嫌だっていうことをやることが嬉しいとか、うん、
それも
面白がるっていう
一種のリベンジポルノと一緒ですよね、
うん、と一緒だと思います、
う
ん、
だからそういうことも含めて防げるんでしょうね。今回はどのようにそのフェイスブック化してるかというと、うん、公にしたくない画像を本人の同意なくね、うん、もしシェアされた場合、前言ったらアップされた場合、
うん、
そのなんですかね、Facebook の写真の横に点点点ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを選択して報告から、前言ったら、はい、これはそういうね、リベンジポルノ系とか本人は嫌なんですよっていうのが報告するそうです。
はい。はい、
でそれを報告すると、まあ、専門の担当者っていうの、この人はまあ専門の担当者っていうのはいろんな ことをやる人なんて思うんですけど、うん、これがあの削除したりするわけです、
はい、
でここまではまあ別に普通の話なんですけど、うん、その人がこのその写真を前言ったら自分たちのデータベースにこれは前言ったら久代さんが辞めてもらいたいって言ってる久代さんの写真だと、
うん、
いうことを登録したら Facebook のまあ仲間サイトであるメッセンジャーとかインスタグラムでも、
うん、
なんとこれが画像はポリシー違反ですよっていうことを言って、うん、まあメッセージ出るんかなんかでしょうね。シェアするのを阻止するそうです、
うん、そうあの多分、うん、先ほど の, あの投稿は、うん、ポリシーに違反するので、
うんうん、
あの削除しましたみたいなメッセージが出るんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、
そうです ね。それは Facebook だったら出るんでしょうね、
うんうん、
でさらにそれで次もうね他インスタグラムでも上げれなくなるってこれはかなり有用や、うん、
ただツイッター入ってないっていうのがなんかちょっと、
まあ、今言ったように Facebook の仲間サイトっていうかまあねグループであるメッセンジャーとインスタグラムっていうのは分かる。
インスタグラムは仲間なんですか。
え Facebook 買収しましたよだいぶ前に。
あそうなんでしたっけ、
うん、
じゃあもうしょうがないっちゃしょうがないか。なんかここでツイッターが抜けてるっていうのがなんかちょっとなーっていう気が
それはもうあれ
ですよ、ね、
グループ会社じゃないからですね。だから Facebook か Twitter を買収すればいいんですよ
もうなんかそれこそなんかお手盛り SNS みたいになっちゃいますね。
そうですよね。でも自分たちの意のままってやつですね
そういうことですよね。
久江さん過去に私が上げた写真とか報告してないですか。
と試しに報告してみましょうか。
いやあかんあかんあかんってあかんって。そんなこと言ったら私のアカウントがそういうことやってるアカウントやって Facebook に思われるでしょ。
そういうことやってないアカウントだとは言い切れないですよね。
うん、でもこのリベンジポルノとかですよ。人として最低ですね。
まあでもそういうのはこうそういう人っていうかのはもうこういう世の中になればもういて当然というふうに思っていて取らせないっていうのももう大事ですよね。
女性としてのたしなみっていうことですか。
たしなみとは言いませんけどやっぱりその、うん、まあ盛り上がって、うん、こう取っちゃおうみたいな話になるんだろうけど、
うん、
でもそこで嫌って言えないっていうのは、うん、まあ、なんか雰囲気が悪くなるからっていうのもあって、
うん、
まあ、流されちゃうっていうのがあって本当は嫌なんだけどってみんなが思ってると思う。だからそれを取ろうって言わないっていうのも大事。
なるほど。まあそうですね。そうですね、
だからそれはだから女性の立ち並みとか女性のせいだけにするのではなく、うんうん、そういう写真はなんかもう撮らないっていうのが男性も女性も当たり前その社会的に当たり前っていう風にならないといけないと思う。
なるほど。写真は撮らないってことですね。
そういうことです。
あそういうことですね。じゃあ動画だったらいいってことですね。
よくないと思うけど大蔵さんはいいと思っておっしゃってると、
うん、そういう私クロックするのやめてもらっていいですか
いや今思いっきり黒かったですよね。
いやそういうのはやめてもらって、そういうなんかこうイメージ私のイメージと違うようなことを言うの。
いや私の中のイメージぴったりでしたよ
怖い
怖いって自分で言っといて何ですか。訂正した方がいいですよ。そんなことないですねぐらい。
そうそんなことありません。
そうですよね、
はい。まあ、私みたいに積極的に撮ったやつをね皆さん公開してくださいっていうのはいいですが、その女性は、うん、特に、まあ、この番組を聞いているもし女性いらっしゃったらですね、そのような写真を画像を撮らせない動画を撮らせないということが一番大事だと思いますんでね、
はい、
もし捉えた場合にその SNS に上げられた場合はこの Facebook は守ってくれるということです。やはりこの SNS とかこうそういうものはね立場の弱い人を守っていくということが大事だと思いますんでね、これからも Facebook にはこのような取り組みしっかりとやってもらいたいと思います。
はい。
2017年4月8日8時47分にリツイートした記事です。スマホの充電時間3分の1に富士通が世界最小最高効率の AC アダプター商品化へ、 IT メディアからの記事です。
はい。
これはですね簡単に言いますと、うん、富士通がスマホとは限らないですけどね、要はバッテリーの充電時間を3分の1にするもう世界でも最高効率の AC アダプターというものを商品化したということです。AC アダプターって言うとなんかね、あのノートパソコンにつけるごっついようなイメージですけど、サイコロ型の 2.5 センチ角の小さい形で、いわゆる USB の A の口がついてるっていうもんです。形的にはグーさんこれあれでしょ、あの iPhone とかに最初からついてるあの充電器あるじゃないですか。
はい。
れとほぼ一緒ですよね、大きさとかも。
そうね、あ、 2.5 センチ立方体というふうにどこかに書いてありましたよね、はい、
ってことはかなり小さいですもんね。
そうね、
だってあのアップルでも iPhone に出てくるやつと iPad に出てくる充電器は別で、
うん、
iPad の 10W 充電器っていうの結構でかいですもんね、あれ。
そうね、でかいですよね、
うん、
まあ、まあでも結構持つと熱が、うん、だんだん使っていくと熱がすごいから、やっぱロスが多いんだろうなっていうふうには思いますよね。そうそう、だからむしろ大きいのかなっていうふうに思います、
うんうんうん、今回はこの半導体でですね、整流っていうのをまあやるんです。簡単に言ったらあの交流からコンセントから交流で入ってきたやつを直流に変えるっていうのを、普通の半導体を使うんではなくって、
うん、
窒化ガリウムを使ってやるということです、うん、
はい、
窒化ガリウムっていうのは最近で有名な中村教授のあれですね、
うん、
青色 LED
とか、
はい、
はいはい、
豊田合成と日夜がずっとあの著作権というか、どちらの特許なのかって争ってたやつですね、うん、
はい、
あれでも有名になった窒化ガリウムを使うことによって、うん、交流から直流を作るのを効率化するということを実現化したそうです、
うんうん、
私はこれは今回取り上げたんですけど、かなりマニアックな記事なんですけど、
うん、
これこそまあ改革が起こるんじゃないかと思って取り上げました、
うん、今変換効率がだいたい 70% ぐらいだと、
うん、
それがこれになると、
うんうんうん、
87% まで上昇するということだそうですけど、
そうすることによって無駄をなくすということなんでしょうね、
うん、まあ、要するにその 30% 分は変換されなくて、まあ、熱として逃げてた分がもうプラス 17% 乗っかってくるっていうことですね、
うん、あ、削減した上にということですね。
そうですね、
うん、こんな時代ですか。
うん、
だって窒化ガリウムですよ、
うん、
高級な素材っていうイメージですけどね。
うん、そうですね、うんうん、だからその AC アダプターごときに使うのかって言われれば、まあ、それまでなんですけれども、うん、もうそこまでするしかなくなってきたっていうのが正しい言い方なのかな、うん、だからもう他に手を尽くすものはなくて、
うん、
もうここまでしないと高効率化は望めないっていうことなのかなというふうに思いましたね、
うん、
高周波を扱うので、
はい、
こうじゃあその素材がいい素材だからそれで解決っていうふうにはいかなかったっていうことがこの記事の中には書かれていますね、
うん、そうですね、そうですね、いろいろとこの創意工夫することによって効率化を変えていったということですもんね、
うんうん、高い分高い高周波が出るので、まあ、それがノイズとなるのでうまく動作しないっていうことで、じゃあどうするかっていうと回路を書き換えたりとかという工夫があって、うんうん、今までのもので素材だけいいものにボンって乗せ替えてうまくいくってもんではないというようなお話でした ね、
うん、ね、高周波ノイズっていうのはまさにこの電源の敵ですもんね。まあでも富士通としては効率化を達成するということは地球に優しいということになりますもんね、
うん、CO2 削減とかっていうふうなことのね、うんうん、はい、でセットで考えてらっしゃるみたいですね、
うん、ということですよね、うん、まあ、この富士通が開発したこの充電器ですね、私はちょっと早く見てみたいんですね。記事ではなんかも実用化って書いてますからね、商品化ってですね、
うん
うん、もしかしてアローズのあれですか、充電器として入ってくるんですかね。
あ、どうでしょうね、これ結局は、うん、あの、まあ、富士通がこれでバンって出すっていうのもありますけれども、何かの商品に、まあ、セットで、ね、
うん
うん、来るので、
そうですよね、
まあ、うん、まだこのなんていうのかな、ものはね、こう単体で売り出すっていう風なものではないのかもしれないですね。
まあ、その、
じゃあなんか来年アップルがね、うん、出すのに
これ、そうそう、富士通から ね、買ってやったらね、すごく我々は助かりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でもまたこれですごい値段上がるっていうのはちょっと微妙な気もするんですけど
やめてもらいたいですね。
それはやめてほしいです、
ね、充電器1万2000円はやめてもらいたいですね
そうですね、
この富士通が開発した世界最小最高効率の AC アダプターというものですね、地球にも優しいし我々の時間も無駄に奪わないということですので、早くですね、手頃な価格で我々に提供してもらいたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回は Facebook ページにいただいたコメントから紹介します。自販機系はまだ高クオンくらいしかこちらでは見かけないし、電光表示の自販機は見たことがあってもアプリは知らなかったですな。 バイクシェアもこっちで同じサービスあればなぁと小沢さんから4月の7日、20時36分にコメントをいただきました。
はい、小沢さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。高校もすごいですけど、ね、我々本当体験者がイノベーションジャンキーすごかったですよね。びっくりしました。
はいはい。高校も、なんていうのかな、ポイントが貯まるっていうシステムで。
ですよね。
あと登録している方の年代で学割みたいな感じで、今まで自販機って誰が買っても同じ値段だったのに、それにも学割適用ってなんじゃそりゃって感じで、今の学生さん恵まれてるなとか、すごい羨ましいんですけどね。そんな風で値段が違ったりとか、なんかポイントがまあ割増されたりとか、まあそんな風で優遇されてるっていう風に聞きましたよ。まあ私は対象外じゃないんで使ったことないんでよくわかんないですけど。
高校っていうのはやっぱり一社がね自分のところの会社がやってるもんなんで、
はい、
まあ、囲い込みがすごいんでしょうね。
はい、コカ・コーラ、うん、ボトラーズ、
はい
はい、続きまして、はい、ツイッターでハッシュタグタッコキャストとタッカテにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
オペレーター校テレビでやってましたけど、アジア系なまりの結構流暢な日本語でしたよと CWeb さんから4月の8日10時2分ツイートいただきました。
はい、 CWeb さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりあれですか、アジア系のやっぱりなまりがあるんで日本人ではないんですね、
うん、でも流暢な日本語って、
うん、流暢な日本語とは書いてますね。
変な日本語だなっていうのも使い方が間違ってなかったりとかしたら、
うん、
もうわからないのか、
わからないですね。
テニオホとかがちょっと微妙だったりするんですよね。
わかります、わかります。
まあ、ネイティブじゃない方っていうのはね。
うん、台湾
でも意味は通じるからね、う
ん。台湾にある日本語看板みたいなもんでしょ。
それなんか要するに意味がわかんないんだけど。
もうわかります。テニオホがね。
テニオホがね。テニオホあんまりほら看板ではテニオホ使わないんであれなんですけどね。
そうですね。はい。
はい、
我々の番組で提案したオペレーター子っていう言葉がじゃあもうあれですね、流行ってるわけですね。
オペレーター校なんですかね。
わかんないです。
言いにくいですけれども ね、 まあ、なんかちょっと言いにもっといい言葉あったら教えてほしいですね。はい、
はい、確かに。はい、うん、CM さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてはクーファーさんに褒められたびっくりマーク、かっこ褒めてるわけじゃないクエスチョンマーク、個人的にはハートなしで試行錯誤してクイファーですを毎回やってくれると嬉しいなぁと宇太郎さんから4月の7日11時48分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、褒めてたんですね、クイファーさんね、
うん、拾ってもらえたからね、宇太郎さんにスルーされた、あの案件ですよね。案件って言わへんですけど、
もう一回ここで見てクイファーですって
今の大道さんので十分だと思います。
そうですか、
はい、
もっと可愛く言いましょうか。
試しに言ってみて、大道ですって
クイファーです。
キでも
今キって言ったでしょ。
キって言った。
ちょっと言い過ぎじゃないですか。それ人権侵害しますよ。
いやいやいや。キまでしか言ってないですよ。
じゃあその時聞かせてもらいましょうか。
フランスで下巻いてる。巻き舌ですよ。それ巻き舌って言うんですよ。
申し訳ありませんでした。冷静に対応します。というわけで宇多田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。KFC って正座して。説教されて喜ぶ回かなクエスチョンマークと、せいじさんから4月の7日18時21分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
正解です。全くその通りです。
うん、
ファンクラブの集会は正座してですね、クヨハさんに罵ってもらえるんです。
もらえる、
はい、
よくわからない回になってますけど、
はい、オプション料金払ったらヒールでグリグリしてもらえる。
は
あ、
それも大道さんの夢の世界ですよね。
してもらえるんですか、夢ってこと。
してもらえるじゃなくて、はい、夢の世界、妄想の中の世界ですよね。
はあ、まあ、せいじさんのおっしゃる通りですね、KFC は正座して説教されて喜ぶ会ですんで、はい、コメントありがとうございました。
認めませんけどね。はい、コメントありがとうございました。
はい、
続きましては、はい、大木豊重さんから4月の7日7時24分にいただいたツイートなんですけれども、
はいはい、
芝さんだびっくりマークとコメントいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週流したやつはそうなんですよね。
あ、芝さんがね、登場 されたんでね。
そうですよ、はい、はあ、トルキスさんのインタビューなのに、
うん、
明らかに芝さんが喋ってる量の方が多いってですね。
それね、はい、それね、まあ、でも芝さんのフォローなくしては成り立たなかったので、ま
あ、そうなんです、
うん、
はい、 ある意味ありがたいんですけど、
うん、ありがたいトスをねいっぱいいただいてね、ありがたい限りだったんですけれども、うん、あのパラパラ写真って柴さん撮影ですよね。はい、大木さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きましては、ようやく徹夜作業中に1月末からたまりにたまった未聴のポッドキャストを聞いています。タックはようやく3月中旬まで来ましたびっくりマークと、ヒロフワさんから4月の8日7時6分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お忙しかったってことですね。
そうね、まあ結構12月からこの年度末にかけてお忙しい方ってね
多いですもんね。
結構ねいらっしゃったんでしょうね。
まあ、うちの番組は単発で聞いてもらっても全然問題ないから、続きもんじゃないから、そういう意味では聞いてもらいやすいのかもしれないですよね。
そうですね。はい、
まあ、ルアさんもあの忙しいと思いますが、体に気をつけてですね、業務をこなしてくださいね。
はい、はい、それでは、
はい、
普段なら iOS は OTA でアップデートしてしまうけど、10.3 は OS の根幹から刷新されているのでフリーズすると大変だと Web で散々落とされていたので Mac でアップデート。iPad は OTA でやりましたけどとパンダヤさんから4月の8日8時30分ツイートいただきました。
はい、パンダヤさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ OTA でも普段から私は怖いと思ってるんですよね。
まあでもほらコンマいくつとかっていう時は大したことないじゃない
ですか。そうもちろんそうですけどね。
でもねこれね、私自分で iTunes でやったら、
はい、
エラーが出て、9006のエラーで全くいかなくて、ダウンロード、まあ、ほぼ 2.5 ギガとかね 2.6 ギガぐらいのものをダウンロードするんですよ、はい、であのまあ不整合性を取るためにこうバーってこうチェックするじゃないですか、チェックで強制終了しちゃうんですよ。
はい、ダメじゃないですか。
そうで結局行かなくって、でも私の頃はもう 10.3 ではなくて 10.3.1 が出てたので、もうこれダメでももう一回再構築すればいいかと思って、はい、10.3.1 を結局 OTA でやったんですよ。
はいはいはい、
だからね、何の問題もなく行ったんで。
あなたが散々 OTA じゃ危ないって言ったんでしょ。
そうでもね、これはね 10.3 だから、そう言ったんだけど、その後すぐ 10.3.1 が出たので、じゃあ私もダメだったら、
特に問題なかったっていう考えですね。
そうそうなんですよ。だから私の時も 10.3 とかもう結構メジャーアップはコンマ1が出るまで待つので、
なるほど、
でもそれでも私今回は本当まずいだろうなと思ってたんですよね。ただこれポロポロやって結構うまくいってる人が出始めたんで。
そうですね、いますもんね。
そうなんですよ。なので、はい、で自分のが結局それであの普通にやってね Mac でアップデートでうまくいかなかったので、もうしょうがないと思って、自分で言っときながら違うことやっちゃったっていう、それだけのことなんです。
そういう意味ではやっぱあれです、人柱募集しないとダメですね。
そうですね、私自身がだからそういう意味では人柱に今回
なりましたか。
なりました。はい、そういうことですね。
パパナさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
次のコメントはまさに今のクヨさんの発言を受けてかもしれないですね。
はいはい、クイファーさんのためなら私は人柱になり続けます。キリッとブラッボードケイハーと FC さんから4月の7日11時23分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、人柱志願者出ましたよ。
頼もしいですね。
はい、何かあった時はもうあれですね、これからはブラさんにクイファーさんから依頼して人柱やってもらうんですね。
なんか手のいい大道さんの人柱にいっちゃうような気がするんですけど、
私は意外と果敢に攻めてますよ。自分が人柱じゃないかっていうぐらい。でしょ。私も負けませんよ、ブラさん。クイファーさんの人柱になり続けます。
はい、ありがとうございます。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。おさわりびっくりマーク大道さんアウトです。とみどりんさんから4月の7日朝9時ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これどういう意味ですか。
そのままの文字通りの意味ですよ。意図的に触れさせることですよね。で、手の甲ならいいでしょうとか言って手の甲で触るっていう、手の甲もアウトですってここに書いてありますよ。
ちょっと何言ってるかわからないです。
ああそうですか。
はい、初めて見
たんですけど、ごまかしてる
から
ね、
ちょっと何をおっしゃってるかわからなかったんでですね、
何をおっしゃってるかわからないわけはないと思いますよ。
みどりさん、次のイベントではみどりさんからも触ってもらいますから安心してください。
え、何の安心。
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
え、今の放送できます。
まあ、有料で触ってもらうんで放送はできます。
意味がわかる、それこそ私が意味がわからないです。はい、 続きまして、はい、ふいの触らないでくださいびっくりマークにバスの中でついクスッと笑ってしまったが、隣に座っていた女性からうわキモって感じに睨まれたとゆっくりもばって1点さんから4月の7日8時9分ツイートいただきました。
はい、いくもんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いや今クヨさん今のうわキモっていうのなんかクヨさんうまかったですね。
私隣に座ってたもん。
違います。クヨさんだったなあれ。
違いますよ。そうとか。そんなことあるわけないじゃないですか。
でもちょっと触られてください。もうちょっとこう感情込めて言ってもらっていいですか。
なぜ？
あ、いや再現性を高めるために。
それはダイドさんのお得意の切って貼ってで先週から持ってき来られたら、
なるほど、
とってもリアリティがあると思いますよ。
ちょっと難しいそれはですね。
あ、そうなんですか。で
何度も言ってますけど、
うん、
誤解がありますから。
何の？
ブラさんに。ゆっくりもっていってねさんにも緑さんにもみんなに言うときますよ。触ってないですか。
鼻で笑っちゃった今。
あれ演出です。
そういう演出だろうが何だろうが触ってるものは触ってますよ。
言ってもらってるだけであって、
あ、
本当にもうみんなね誤解してるんで、
松尾さんもおっしゃってましたけど、
はい、
本当にリニアだと思ったらリニアじゃなかったっていうね、もう地べたを張ってましたっておっしゃってましたもんね。
でも本当もう誤解があるんで、もう触ってません。本当なんです。
いやもうね、これね、これこの間ね、たまたまね、何のことかね、私ね、
はい、
年末の特番の放送をたまたま聞いちゃったんですよね。だから大東さんが生駒さんに振ってらっしゃって、生駒さん触ってないですよねみたいな感じの振りだったと思うんですけど、どうですし、なんか早めの忘年会いらっしゃってみたい、いや、がっちり触ってましたよねみたいなことをおっしゃってるくだりをたまたま聞き直しちゃったんですよね。
あれも台本通りなんで、うん、
台本なんかないじゃん。台本あってばあのグダグダ。まあいいや。今それね、あ、本当グダグダだったなっていうのを思い出してとかね、はい、たまたま聞いちゃったんですけど、はい、どうぞ。
今日の番組のグダグダとかを言わずには仕方ないんですけど、
うん、
過去配信を遡ってダメなすんのやめてもらっていいですか。
だって聞いちゃったんだもん、たまたま。
ちょっとショックなんで。
はい、
はい、というわけで、ゆくもさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第76回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
先日アップルが各 OS のアップデートを発表したじゃないですか、
うん、はい、
でプロダクトレッドモデルも出したでしょ。
はい、
あの時に一緒に発表された動画の作成アプリクリップっていうのを福谷さん、うん、覚えてます。
はい、
あれがダウンロードできるようになりました。
うん、
福谷さん使いました。
まだ使ってないです。
ほら、そうですか。私も実はビールの動画を Facebook に上げたんですけど、
はいはい、
我々の身近なところではマックの音楽の柴さんがワンちゃんと、ね、お散歩してる動画とか上げてますよね、 Facebook に。
うん、そうそう、うん、これでもね、残念ながらね、友達限定で公開されてるんで、どなたでも、うん、ご覧になれるというわけではないんですけれどもね、はいはい、
私もこのクリップっていうアプリ使ってみたんですけど、
うん、
音声からキャプションやタイトルを自動的に生成するということになってます、
うん、
だから吹き出しだとかそんなんもちゃんとその時喋ってたのが出るようになってるんですね。すごいでしょ。
うん、
うん、だからクヨさん今まで iMovie とか使ってたでしょ、
うん、
それがこれでもっと簡単になる可能性はありますね、
うん、
はい、
ありますね、
うん、だからそういう意味ではある意味そのアップルとしては改革のアプリだったのかなと思ってるんです。
うん、うん、まあなんか自動じゃなきゃ使ってもらえなくなっちゃったのかしら。
まあまあそうですね、それはあると思います。以前と違って、まあ、自動でアプリと連携していて、うん、インスタグラムとかそんなんとつながってるっていうの多いじゃないですか、
うんうん、
そんな感じの、まあ、延長線上にこのクリップっていうアプリができたのかなと思ってますね、
うん、いろいろ大変ですね世の中は。いいねをもらうために
、まあ、そういうわけではないのかと思うんですけど、うん、
なんかねこの、紹介でもね、いいねを たくさん欲しかったらこのアプリだみたいな紹介の仕方をちらっと見かけてですね。
そうなんですか。
そうだからね、っていう感じがしてて面白いアプリだなと思うけど、もうなんかみんなの着眼点はこう、うん、やっぱり見せるっていう、どうやってよく見せるかっていうところにこうシフトしてっちゃってるんだなっていうところ、まあよりいいもの、よりいいものを良くしたいっていうのはわかるんですけれども、うんうんうん、なんかもうそ、なんかもうそこが、なんていうか、まあ、スタートラインになっちゃって
る。わかります。目的と手段が入れ替わってる可能性が高いっていうことですね。
はい、ってことですね。っていう、ちょっとしたなんか違和感みたいなものはちょっと感じています。
ありますね。確かに私もそれ言います。はい。このクリップスは、あの実は OS が 10.3 以上でないとダメなんです。
そうなんです、
うん、こういう切り捨てもやっぱアップルにはありますよね。確かに、まあ、でも 10.3 が入るのは iPhone5 はダメなんでしたっけ。もう
あダメなのかな、ちょっと、うん、私今手元に5がないんで。あ
そうですかそうですか、うん、このクリップで撮った動画はですね、インスタグラムや YouTube とか Facebook に簡単にアップできるようになってます、
うん、
そういう意味でも、まあ、短い動画をいろんなものにシェアするということができるようになったということでは、まあ、画期的なのかなと思いますね、
うんうん、
今まではそのインスタに動画とかそういう機能あったじゃないですか、
はい、
でもこれはそうじゃなくて、あのどこに上げるの関係なく OS 上でできる動画なんですね。だからちょっと面白いなと思って私注目しています。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第76回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回77回は来週4月21日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
私生まれ変わりました。
生まれ変わったかどうかは今後ですよね。また元と銅は別なんで、今元だけですもんね。銅ないもん。
あのその浮気のバレた男が言い訳してるところを諭す感じ、ちょっとやめてもらっていいですか。
それあのなんていうのかな、経験した人しか分かんないですよね、その諭され方というか。
収録しますよ。
あどうぞ。